皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。11月も半ばに近づいてきまして、ここ横手ではそろそろ冬支度が気になる頃となってきました。それでは、この朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、日々注がれているあなたの愛と憐れみと恵みを覚えて、心から感謝いたします。このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ御言葉を通して、私たちの心にあなたの深い身思いをお示しください。今週も御言葉に励まされて歩み出していきたいと願います。この時を聖霊様がご支配し、最後まで恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちと救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書は愛について多くのことを語っています。聖書を読んでいくと、愛というものがよくわかります。今日のタイトルも、神を愛し人を愛するとしました。愛することはとても大事なことですが、同時にとても難しいことのようにも思われます。愛せないために様々な人間関係の問題や争いが生じるわけですね。イエスはこの愛についてどのように教えられたでしょうか。今日は先週に続いて、マルコの福音書12章28節から34節のところから開きました。今、イエスを憎んでいたイスラエルの指導者たちが、イエスを訴える口実を見つけるために次々とやってきて、イエスに論争を仕掛けている姿に目を留めています。これまでのところで、まずパリサイ人とヘロデ党の者たちがやってきて、カエサルに税金を納めることについて質問しましたが、見事に退けられました。先週の箇所では、死者の復活はないと信じていたサドカイ人たちが来て質問しましたが、イエスの見事な答えに何も言い返すことができませんでした。今日の箇所には、一人の律法学者がやってきて、イエスに尋ねる場面が描かれています。28節をお読みいたします。律法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？この律法学者は、指導者たちがイエスと論争しているところにやってきて、しばらくその議論を聞いていたようです。そしてイエスが見事に答えられたのを見て、イエスにある質問をしました。すべての中でどれが第一の戒めですか、という質問です。律法学者と呼ばれる人たちは、神の教えである律法を専門的に学び、人々に教える役割を担っていました。律法とは、旧約のモーセ五書と呼ばれる、創世記から申命記までの書に記されている、神が与えた戒めのことを指します。律法学者たちは、律法をよく調べて分類して、どのように生活に適用すべきかを人々に教えていました。そういう意味では、神の教えに忠実に従おうとした人たちです。彼らは、モーセ五書の中に613の守るべき神の戒めがあると定めました。そのうち、何々しなければならないという積極的な戒めが248、何々してはならないという消極的な戒めが365あるとされていました。すごい数です。彼らはそれらの戒めを自ら実行し、人々に教え指導していたんですね。彼らは自分たちこそ聖書を誰よりも分かっているという自負がありました。この律法学者はそんな思いから、律法に関して 彼らも悩んでいたような難しい質問をしてイエスを試そうと考えたようです。そして613ある神の戒めの中でどれが第一の戒めなのかとイエスに尋ねました。これに対してイエスはこう答えられました。29節から31節をお読みします。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。まず、第一の戒めは、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいという戒めです。これは、申命記の6章4節5節にある戒めです。自分の存在のすべてをもって、唯一の神を愛しなさいということを命じています。そして、もう一つ。第二の戒めとして、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという戒めも示されました。これは、レビ記19章18節にある戒めです。どれが第一の戒めなのかという問いに対して、イエスはこの二つの戒め、神を愛することと隣人を愛することを示されました。マタイの福音書22章の方にも同じ出来事が記されているのですが、そちらの方ではこの二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですと語っておられます。つまり神の戒めの全体はこの二つの戒めに要約されるということです。これはこの二つの戒めがどちらも同じように大事で、二つ合わせて神が私たちに求めておられることだということを意味しています。これを聞いてその律法学者はこう答えています。32節33節を読みします。律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はいないとあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また、隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。先生、その通りです。あなたが言われたことは、まさにその通りです。と言ってますね。最初は、イエスを試してやろうという思いで質問をしたのに、イエスの答えに共感し同意しているのがわかります。むしろ尊敬を込めて言っているようにも思われます。彼はなるほどその通りだと納得したようです。そして主を愛することと隣人を自分自身のように愛することはどんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れていますと言いました。これはサムエル記第一の15章から引用した言葉です。かつてサウル王が預言者サムエルに対して、主の御声に聞き従うことはどんな生贄を捧げることよりも主が喜ばれることだと告白した箇所です。そのように、神を愛し隣人を愛することはどんな捧げ物よりもはるかに優れていることで、何よりも神が喜ばれることだということを語っています。彼は聖書を熱心に学んできて、イエスの言葉を聞いているうちに、そのことがよく分かったのではないでしょうか。そんな彼にイエスは、あなたは神の国から遠くないと告げられました。遠くないということは、まだ何か欠けていることがあると言っているようです。それはイエスをメシアとして受け入れることでした。さて、このように イエスは、神の戒めは神を愛することと隣人を愛することの二つにかかっていると教えられました。では、具体的に愛するとはどういうことなのでしょうか。ここで、愛すると訳されている言葉には、ギリシア語のアガパオという言葉が使われています。名詞形はアガペーとなります。アガペーには、相手に対する憐れみや思いやりとか、相手のために見返りを求めずに与えることなどの意味があります。これは、神の愛にも、人の愛を表す時にも使われる言葉です。例えば、私たちが実感できることとして、親の子に対する愛があります。親は我が子に対して無償の愛情を注ぎますね。我が子は本当に愛おしくて、自然と思いやりを示し、見返りを求めることなく我が子のために尽くすのではないでしょうか。そのように、自分以外の他者のことを思いやり、その人のためにお返しを期待せずに何かを与えることがアガペーの愛と言えると思います。最も大きくて完全なアガペーは神の愛です。神は私たち人間を愛されました。神に背いた人間を神は憐れんで、決して見捨てることなく恵みを注いでくださいました。神はアブラハムからイスラエル民族を起こして、その子孫に人類の救い主を与えるという救いのご計画を成し遂げられました。旧約聖書に記されているイスラエル人の歴史は、私たち人間の姿そのものを映しているように思います。イスラエルは神の憐れみを受け続けたにもかかわらず、何度も神に背きました。私たちもそうですね。その結果、イスラエルはバビロン捕囚という裁きを受けますが、それでも神は彼らを決して見捨てませんでした。やがて神は彼らの子孫として神の一人子であるイエスを使わされました。しかしイエスはイスラエルの指導者たちの憎しみを受けて、彼らの手によって十字架につけられることになります。イエスはその十字架の死を通して、彼らの罪も私たちの罪をもすべて代わりによって神の裁きを受けてくださいました。そして私たち人間が神につながる救いの道を開いてくださいました。ここに私たち人間に対する計り知れないほど大きな神の愛が表されています。ヨハネの手紙第1、4章の9節10節にこのようにあります。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛されたとあります。まず、神が私たちを愛してくださったということですね。愛は神から出ている。愛の源は神にあるということです。まず、このことをしっかりと心に留めたいと思います。では、私たちが心を尽くし神を愛するとはどのように愛することなのでしょうか。私たちが神に対して思いやりを示したり、何かを与えるということはできないと思います。神は私たちよりもはるかに大きなお方だからですね。私たちはただ神の憐れみと恵みを受ける立場にあるものです。私たちが神を愛するということは、子供が親に対して抱く愛情に似ているのかなと思います。 赤ちゃんは母親に対して何の疑いもなく信頼を寄せます。子供は安心して親にすべてを委ねるわけですね。そのように神を愛するとは、神は私のすべてを知っておられ、私を守ってくださる、決して私を見捨てないと信じて神に全幅の信頼を寄せることではないでしょうか。そして神を恐れ、神に聞き従うことです。また神を賛美し、祈りを通して神と交わることです。そうすると、果たして私たちは心を尽くし、力を尽くして神を愛していると言えるでしょうか。どうでしょう。私は神様を愛していますと口で言うことは、それほど難しいことではないかもしれません。なぜならば、神は目に見えないお方なので、自分に対して都合の悪いことはなさらないと受け止めることができるからです。神は寛大なお方なので、私の失敗も許してくださるだろうと考えることもあるかもしれませんね。それでも神は罪に対しては厳しいお方だということも忘れないようにしたいと思います。神が私たちに求めていることは、私たちが日々罪と戦って成長することです。いつまでもそのままでいていいというのではありません。親が子供を愛していると言っても、子供の願いを何でも受け入れるわけではありませんね。ダメなことはダメと教えて子供をしつけます。それがその子にとって大事なことだとわかるからです。それも愛ですね。そして子供は親を信頼しているので、親に従います。そのように私たちも神の御心を求めて神に聞き従うことを大切にしたいと思います。それも神を愛することです。さて、イエスは大事な神の戒めとして、もう一つ、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという戒めを示されました。次にこのことについて考えたいと思います。イエスはただ神を愛することだけでなく、人を愛することもセットで示されました。どうしてこの二つを大事な戒めとされたのでしょうか。それは、目に見えない神を愛することは、目に見える人を愛することによって示されるからではないでしょうか。ヨハネの手紙第1の4章20節にこうあります。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。もし神を愛していますと言いながら誰かを憎んでいるとしたら、それは神を愛しているとは言えないのだと言っています。どうでしょう。ハッとさせられるような気がします。人を愛するということは、そう簡単なことではありません。自分を理解してくれる人のことや、自分と利害関係のない人のことを愛することは、それほど難しいことではないと思います。困っている人に同情を寄せたり、手を差し伸べることはできるかもしれません。でも自分を理解してくれない人や利害関係が対立する人に愛を示すことはどうでしょう。なかなかできないのではないでしょうか。意外と家族の中でも愛せないという問題が起こったりもします。それでもイエスは、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと教えました。ルカの福音書10章に良きサマリア人の例えが記されています。今日の箇所と同じような出来事が記されている箇所です。ある立法の専門家がイエスを試すために、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねました。イエスが彼に、 律法には何と書いてあるかと尋ねると、彼は、心を尽くして主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとありますと答えます。まさに、今日の箇所でイエスが示された二つの戒めを、この律法学者が示したんですね。イエスは彼に、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと言われましたが、彼は、では、私の隣人とは誰ですかとイエスに尋ねました。その問いに対してイエスは、あの良きサマリア人の例えを話されました。強盗に襲われて道に倒れていたイスラエル人を、そこに通りかかった祭司とレビ人は、彼に関わることを避けて通り過ぎていきましたが、同じように通りかかった一人のサマリア人は、その人をかわいそうに思い、宿屋に連れて行って解放したという話です。イエスは、その人に憐れみ深い行いをした人が、その人の隣人になったと教えられました。そんな例え話です。この律法学者は、自分の隣人とは、あくまでも同胞のイスラエル人のことだと考えていました。イスラエル人に嫌われていた外国人であるサマリア人は隣人だとは考えていませんでした。ところが、そのサマリア人がこのイスラエル人の隣人になったわけですね。そのようにイエスは、立場や利害関係には関係なく、すべての人が愛すべき隣人なのだということを教えておられるように思います。そして、その目に見える隣人を愛することを通して、目に見えない神を愛することが表されていくということではないでしょうか。このように、イエスは私たちに神を愛し、人を愛することを求めておられます。ヨハネの福音書15章12節にこうあります。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。これはイエスが十字架につけられる前夜、最後の晩餐の席で弟子たちに教えられたことです。イエスは私たちのために命を捧げてくださったほどに、私たちを愛してくださいました。このイエスの愛を受けたからこそ、私たちは愛を知りました。イエス様は、私たちがその受けた愛をもって、互いに愛し合うことを何よりも願っておられます。それをイエスの戒めとされました。このことを覚えて、私たちもイエス様から受けた愛を、私たちの隣人に惜しみなく表していきたいと思います。それではお祈りをいたします。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちの中には、自己中心の思いがあって、なかなか人を愛せないものです。そんな私たちを、あなたは憐れみ、愛してくださいました。あなたが私たちを罪から救い、永遠の命を与えるために、大切な一人子イエス様を使わしてくださったほどに、私たちを愛してくださったことを覚えて、心から感謝いたします。あなたが、私たちに願っておられることは、心を尽くして神を愛することと、隣人を自分自身のように愛することです。目に見える隣人を愛することは、目に見えないあなたへの愛を表すことであることを教えていただきました。自分の力では、なかなか人を愛することができない弱いものですが、あなたから大きな愛を受けたものとして、アガペーの愛を私たちの家族や周りにいる隣人に惜しみなく表すものとなれるように、 どうぞ助け、励ましてください。今週もお一人お一人の日々の生活をお守りくださり、豊かな恵みによって支え、導いてください。心からの感謝を持って、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。